子よ、あなたの罪は許される。起きて歩け。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。あなたの罪は許される。起きて歩け。きっと私たち神様の前に立たされるならば、ただただ罪人でしかない存在だと思うのです。私たちの誰もがきっとこれまで歩んできた人生を振り返ってみたときに、誰かのことを傷つけてしまったり、誰かのことを悲しませてしまったり、裁いてしまったことがきっとたくさんあるのではないでしょうか。人を思いやるのではなくて自分中心になってしまう、それも神様から離れて神様を忘れて、あたかも自分が神であるかのように人生を生きようとしてしまった、そんなことがあるのではないでしょうか。私たちの心の中には罪があります。罪というのは聖書のもともとの言葉では的外れという意味があります。私たちの心の目が正しい方向に向いていかない、神様の方向に向いていかない、だからその時に神様と私たちとの関係が断絶してしまい、そして人と人との関係が断絶してしまうのです。聖書はそのことを罪と呼んでいて、私たちは神様の前にただただ罪人でしかない存在です。断絶ということは私たちを神様の前から遠ざけ、人々の前から遠ざけていきます。断絶ということについて僕とても忘れられない経験があるんですね。昔ある教会で研修を受けながら聖日礼拝の時に説教するという役割があったんですけど、土曜日にですね、ズボンのチャックが壊れちゃったんです。もともとですね、ちょっと調子悪いなと思っていて、でも研修なのでそのズボン一着だけ持って行ったんですけど、土曜日にですね、チャックが壊れて開いたまま閉まんなくなってしまったんです。で、急いでですね、お直ししてくれるところを探したんですけど、もう土曜日の午後どこも引き受けてくれるところがないんですね。当然ガウンも持って行ってませんので、チャックが開いたまま講壇に立つことはとてもできないと思いまして、この状態で断絶してる、ズボンが断絶している状態で神様の前に立つこともできないし、人の前に立つこともできないなと思っていたところ、幸いにもですね、その教会の方が飛んできてくださって、直しをしてくださって、次の日にちゃんとですね、元に戻って講壇に立つことができた、そんな経験がありました。何事もなかったかのように講壇に立って説教したんですけれども、いろいろあるんですね。断絶してしまうこと、きっと皆さんにも今この時何事もないような顔をして座っているけれども、実は人には言えないあんなこと、こんなことってあるんじゃないでしょうか。苦しかった経験、苦しめられた経験、そして誰かを傷つけてしまった経験、傷つけられた経験、きっといろいろな経験をしながら私たち今ここに座っているんだと思うんですね。神様はそのすべてをご存知でおられます。 すべてをご存知の神様の前に立たされたとき、私たちどうするでしょうか。きっと何の助けもないならば、私たちはあのアダムとエバのように神様の顔を避けて隠れるしかないのではないでしょうか。あるいは弟を殺したお兄さんのカインのように顔を伏せるしかないのではないでしょうか。またイエス様が例えで語られた放蕩息子のように、神様の前にもう息子と呼ばれる資格はありませんと言うしかない、そんな私たちなのではないでしょうか。でもその私たち一人一人を神様はこの礼拝へと招いてくださって、そして確かに語ってくださるのです。あなたの罪は許される、起きて歩け。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。で、今日は新規日ですね。長い休みを終えて新しく信仰を振り起こされて一歩を踏み出した、そんな日です。今日神様は確かに語ってくださるのです。あなたの罪は許される、そして起きて歩けと励ましてくださいます。新規日の今日、この御言葉に励まされて新しい一歩を踏み出していきたいと思います。さて、キリストはこの御言葉を2000年昔の時にも語ってくださいました。それは中部の人に対して語られた御言葉でした。中部ということは今あまり使われないんじゃないかなと思います。僕も普段の日常会話の中で中部という言葉はなかなか使わないですね。これは脳卒中の後遺症で体の自由が利かなくなったり、言葉がうまく喋れなくなったりする、そういう状態を指しています。なので一番新しい聖書の訳だと、中部の人というのは体の麻痺した人というふうに訳されています。イエス様はこの人に語ってくださったんですね。来よ、あなたの罪は許される、起きて歩きなさいと、そう語ってくださったのです。この出来事が起こったのは、今日の聖書の前の箇所、一章の40節以下の重い皮膚病を患っている人の癒しが行われてから少し経ってからの、数日経ってからの出来事でした。数日前に奇跡が起こされたんです。重い皮膚病が癒されるという奇跡です。この重い皮膚病というのは、旧約聖書のもともとの言葉ではサラート、新約聖書の言葉ではレプラという言葉なんですけれども、モーセの律法に規定されているこの病は、モーセの律法の出来事以降、ユダヤ人の間で癒しの奇跡が起こされなかった、そういう病なんですね。なのでユダヤ人の人たちはいつの間にかに、この重い皮膚病は癒される奇跡が起こったならば、メシアが到来した印になる、そういうふうに考えていたのです。そしてメシアが到来してくれたならば、ローマの支配から自分たちは解放されるんだ、そんな期待のもとに人々はメシアを待ち望むようになったんです。そんな時、イエス様が重い皮膚病の人を癒されたのです。そして イエス様はその数日後、カファルナウムの町にもう一度戻られたんですね。きっとペトロの家に泊まっておられたのだと思います。来る日も来る日もたくさんの人たちがイエス様のところにやってきては、イエス様のメッセージを聞いて、そして病を癒していただいていました。そんなある日のこと、パリサイ派の律法学者たちがやってきて、家の中に居座ってイエス様の喋っているメッセージ、そしてなさっていることをじっと観察するようになったのです。人々は期待をしていました。重い皮膚病が癒される、その奇跡が起こったならばメシア到来の印だ、きっとこのお方がメシアであるのかもしれない、そんな期待に胸を膨らませてメッセージを聞いているんです。でもパリサイ派の律法学者たちは違いました。もしもその奇跡が本当に起こったのであれば、もしもその男が、その奇跡を起こした男がいるのならば、それがメシアなのかどうか自分たちが判断してやらなくてはならない、そう考えていたんですね。イエス様はその律法学者たちの突き刺さるような眼差しの中で福音のメッセージを語り、また癒しを行っていました。そのメッセージの中に嘘があるんじゃないか、その癒しはもしかしたらごまかしなんじゃないか、そんな目で見られる中、イエス様はメッセージを語っています。その時に上の方からなんかですね、落ちてくるんですね。パラパラパラって、なんか埃のようなもの、土片のようなものがなんか落ちてくるんです。ふと見てみると天井に穴が開いて、4人の男が顔を覗かせているんですね。周りにいる人たちきっとびっくりしたと思います。なんだあれは。その穴はだんだん大きくなってくるんですね。そしてそこに寝かされた、ちょうど担架に乗せられたような形で、その中部の人が担架ごとみんなのいるところに吊り下ろされて、イエス様の前に置かれたというのです。この人たちはどうしてそんな行動を取ったのか、いくらなんでも人の家の天井を剥がして穴を開けるやりすぎじゃないかって思うんですけども、でもですね、なんとかしてその仲間を、中部の人を助けたい、イエス様に癒していただきたい、そして連れてきたんですけど、でも群衆に阻まれてしまってイエス様のところに連れて行くことができない。だからそうだ、天井を剥がして、いや、屋根を剥がして天井に穴を開けてイエス様を吊り下ろせばなんとかなると、そういうふうに思ったんですね。きっと私たちだったらなんてことをしでかすんだと思うんですけど、イエス様はその人たちの信仰を見て言ってくださったんです。中部の人に言われたんです。子よ、あなたの罪は許されると、そう言ってくださったんですね。でも律法学者たちは心の中でいろんなことを考え始めた。この人はなぜこういうことを口にするのか、神を冒涜している、神を一人の他に一体誰が罪を許すことができるだろうか、そんなことを考え始めたんです。そしてもうこの男は神様を冒涜しているからメシアではない、そんなことをエルサレムに報告しよう、そう考えてたんだと思うんですね。イエス様はその考えを見抜いて言われました。なぜ そんな考えを心に抱くのか、中部の人にあなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか、そう問われたんです。イエス様は律法学者たちの心の声、その質問を聞いて、彼らの質問疑問に対して同じく質問で返されたんですね。質問返しです。あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいかと質問返しをされたんです。でもちょっとよく考えてみるとですね、この質問返し、難しい質問返しだと思いますね。皆さんだったらどっちが優しいと思われますか？あなたの罪は許されると言うのと、起きて床を担いで歩けというのと、どっちが本当に優しいことなんでしょうね。僕の考えだと、神様にとって優しいことと人間にとって優しいことっていうのはきっと違うんじゃないかなって思うんです。神様にとって起きて歩けということは、そんな難しいことじゃないと思うんですね。天地創造された神様ですから、命を作られた神様ですから、なのでその神様が起きて歩けていって霊を注いでくだされば、そうなるんですね。でも神様にとってあなたの罪は許されるというのは決して簡単なことではないと思うんです。口だけで言うことはできません。罪があるのにそれを帳消しにすることはできません。天の父なる神様にとっては愛する一人をイエス・キリストの十字架の死の犠牲を伴ってこそあなたの罪は許されると言えるんですね。なので神様にとってみればあなたの罪は許されるということの方がとても難しいこと、そして起きて歩けという方がよっぽど優しいことなんだと思うんです。じゃあ私たち人間にとってどっちを言う方が優しいでしょうかね。人間にとって起きて歩けというのは、実際にその結果、起きて歩くという結果が伴わないとそれが実現したことにはならないですよね。逆にあなたの罪は許されるというのは、その人がどんな罪を犯していたか知らないわけですから、もしかしたら人間の側にとってみればただ言うだけで済んじゃうかもしれません。なので神様にとってみればあなたの罪は許されるという方が難しいんですけど、私たち人間にとってみればあなたの罪は許されるという方が優しくて、起きて歩けという方がよっぽど難しいんだと思うんですね。イエス様の質問返し、結構難しい質問返しですね。一体どうしてイエス様がこんな風に言われたのか。それは実は律法学者たちの考え方に即してイエス様が答えられた、質問返しをされたということになります。律法学者たちが聖書を解釈するその方法にカル・バホメルという解釈原理があります。これは軽いものと重いもの、小から大へという解釈方法です。より小さいものに当てはまる事柄はより大きな事柄にもっとよく当てはまります、そういう考え方なんですね。例えば身近な例でいくと、車を運転していて時速40キロ制限の道を60キロのスピードで走って捕まれば、これスピード違反ですよね。でこれが小だとして大、 より速い100キロのスピードで捕まれば、その罪はもっと重くなりますよね。小さいことに適用されることは、大きなことにも適用される。これがカル・ワホメルという解釈原理。もう一個言うとですね、毎日一食コンビニ弁当ばかりを食べ続けると、もしかしたら体調悪くすることがあるかもしれません。じゃあまして毎日3食ラーメンばっかり食べればどうなるでしょうか。もっと体は悪くなりますよね。これがカル・ワホメルという解釈原理ですね。イエス様は立法学者が使っているこの解釈原理を使って質問返しをされたんですね。人間にとってより優しい、あなたの罪が許されるということが実現するのであれば、人間にとってより難しい起きて歩けということも実現する。そして何より神様にとってより優しい起きて歩けということが実現するならば、より重たい出来事であるあなたの罪は許されるということも実現するんだ。で、そういう解釈原理を使ってイエス様は立法学者たちに質問返しをされたんです。そしてその上でイエス様はこう言われました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われたんです。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。すると、この人はすぐさまみんなの前で起き上がって、それまで寝ていた台を、床を、担架を取り上げて、家に帰っていったというのです。人々は大変驚いて、このようなことは今まで見たことがないと言って、神様を賛美しました。この人が起きて歩く、そのことによってイエス様に罪を許す権威があるということが人々の目の前に明らかにされていくのです。これは多くの人たちにとってイエス様が本当にメシアであるんだということの印となっていきます。でも立法学者たちにとっていれば、自分たちの権威が脅かされる、そんな印になってしまう。だからイエス様を危険人物とみなすようになってしまったのです。イエス様にとってあなたの罪は許されるというこの宣言、これは決して簡単なことではありませんでした。イエス様がキリストとして十字架の道を歩まれている、十字架の上で全ての人の死を担って自分も亡くなられていく、そのことによって罪をあがなっていくんだ、その覚悟がなければあなたの罪は許されると決して宣言することができないような難しい言葉でした。けれどもイエス様はその覚悟を持ってあなたの罪は許されると語ってくださり、起きて歩けと語ってくださったんです。きっとイエス様はこんなふうに語ってくださったとき、その気持ちはきっとこうだったと思うんです。あなたは的外れのゆえに、神様との断絶のゆえに、滅ぼされなければならない罪を歩んでいるかもしれない。でもその罪の裁きを滅びよう、私が引き受けるから、あなたは許されるんだ。だから大丈夫なんだ。一緒に神様の国、天の家に向かって帰って行こう。そんな思いを持ってイエス様は あなたの罪は許される。起きて歩けと宣言してくださったのだと思うんです。2000年昔に、その覚悟を持って、十字架のご決意を持って語ってくださったキリストは、今日この礼拝に集った私たち一人一人に同じ御言葉を語ってくださるのです。こよ、あなたの罪は許される。起きて歩けと、そう語ってくださるのです。的外れのゆえ、断絶のゆえに、滅ぼされなければならないその罪の裁きを私が十字架で引き受けたからには、あなたの罪は許される、だから起きて歩きなさい、一緒に生きていこう、一緒に神様の国天の家に向かって一緒に帰っていこう、たとえどんな罪があなたに絡みつこうとも、罪の結果の死があなたを襲おうとしても、私の手は絶対にあなたを離すことがない、死を越えて復活して私があなたの手を掴んでいるんだから、あなたは罪を、そして罪の結果の死を乗り越えて永遠の命に生きることができる、だからあなたは大丈夫、一緒に帰ろう。キリストは今日そのように私たち一人一人に語っておられるのではないでしょうか。このキリストに私たちは信頼をして従っていきたいと思うんです。そしてもう一つ、自分が信じるだけではないです。キリストを信じる、その信仰を持った仲間と共に歩んでいくということです。キリストを信じる信仰を持った群れ、それは私たちの生きる力になっていきます。倒れた人を立ち上がらせる力になっていきます。中部の人を屋根から吊り下ろした仲間たち、何としてもこの人を助けたい、そんな愛の思いがありました。そしてこの人たちにはイエス様なら何とかして仲間を癒してくださる、そんな信仰がありました。イエス様のもとに屋根を壊してでもお届けすれば、その中部の人を助けてもらえるという、そんな希望があったんです。その信仰と希望と愛が合わさったところに、型破りな発想が生まれてくることになります。普通考えない、屋根をぶち破ってでも仲間を助けるんだ、普通考えないですね。だけど信仰と希望と愛に突き動かされた、この仲間たちは型破りな発想をして、誰もが考えつかないような仕方でキリストのもとに仲間を連れて行って、そのことによって、あなたの罪は許される、起きて歩けとキリストが語ってくださるようになったんです。今日から始まる1週間、もしかしたら私たちの行く手を阻むような壁にぶち当たるようなことがあるかもしれません。家庭において、職場において、信仰生活において、もう超えることができないんじゃないかと思うような壁に出くわすことがあるかもしれない。真正面から向かってもどうしてもそれを超えることができない。 でもそんな時に信仰と希望と愛の仲間がいるならば助けが与えられていくんですね。自分では正面突破できないようなことでも仲間がいるならば型破りな発想が生まれてくるかもしれない。屋根を剥がして天井に穴を開けてそこからイエス様のもとに突破していく、そんな型破りな道が与えられるかもしれないんです。私たちの人生の歩みの中で大きな壁があったり多くの群衆が行く手を阻むように感じるようなことがあるかもしれません。でもキリストが確かに癒してくださる、キリストが新しい道を与えてくださる、そう確信するならば私たち屋根をぶち破っていいんです。既成概念にとらわれる必要はないんです。信仰と希望と愛によって祈っていくならば神様はこの世の常識にとらわれたその考え方から型破りな発想、型破りな生き方、型破りな救いの道を与えてくださるんです。そしてその時にキリストはあなたの罪は許される。起きて歩けと、そう語ってくださるんです。キリスト教の暦では、新規日を迎えたこの時、私たちの信仰と希望と愛をもう一度奮い起こされて、神様のもとに歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの人生の歩みの中に越えることができない壁が襲いかかってくることがあります。けれども信仰と希望と愛によってあなたは私たちに新たな進むべき道を示してくださり、あなたの罪は許される、起きて歩けと語ってくださることを感謝をいたします。キリストの十字架によって罪許され救われた者として起きて歩くことができますように私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。